したらじゃあ転換点の2つ目で、
はい、
LA から帰ってきて中国でワークショップ、これも何ですか、中国からオファーが来たとかなんですか。
そうです、 LA でレッスン受けてる自分を多分インスタとかその先生のインスタから見て、うん、中国から連絡が来て、
うん、
でその中国のクラスが自分の観点っていうのも、自分代行レッスンとか、
はい、
まあ、プライベートレッスンみたいなものは、うん、まあ、練習会みたいなのは、はい、LA 行く前にもやってたんですけど、うん、そのリサジリのレッスン、
はい、
本当に自分のクラスっていうのを持ったのが初めてが中国だったんです、なのでちゃんとしなんかなんだろう、ちゃんとしてリサジリが先生ですって言って教える場所が初めてが中国で、
うん、
しかもなんだろう、アメリカからアメリカで踊ってたのを見てオファーが来たので、はい、自分がそのアメリカ人なのかなって思われてたみたいで、
うんうん、
ダンスキャンプみたいな感じだったんですけど、はい、本当に日本人もいたんですけど、うん、みんな通訳ついてて、
はい、
自分だけ通訳つかなくて
うんうん、うん、
でなんか中国の料理とか出されて、うん、これ何とか言ってもなんか通訳がなんか日本語じゃなくて英語で来るんですよ、
うん、はいはいはいはい、
なんでなんか通なんか中国語を英語に変えられて、
うんうん、
その時まだ英語も曖昧だったんで結局分からず食べるみたいなな
んなら英語でまた日本語で自分で訳してみたいな、
あ、そうなんです
二度手間み
たいな、そういうのもなんか自分の中では面白かったです
、うんうんうん、いきなりハードな、
はい、
すごいですね。でもそれどうだったんですか、いきなりレッスンじゃしますってなって、そううまくいくもんですか。
いやでもめっちゃ緊張して、うん、しかも他のアメリカの有名なダンサーとかもキャンプにいたので、うん、まあもう、まあ、多分今思ったらめちゃめちゃ教え方も下手だし、うん、もうなんかうまく進んでなかったと思うんですけど、うん、でもそれがやっぱ今にとっては一番のいきなりの飛び込みのクラスだったんで、うん、自分にとってそれがあったから今があるのかなって思います、うんうん、
アレギー賞の調べはないというか、なんかもうここでまたちょっと聞きたいんですけど、そのワークショップをしてする前と後で何か変化があったりしましたか。
はい、それを中国で教えて、
うん、
やっぱ自分が海外でクラスいっぱい開きたいなっていうのが、
う
一番でかくなりましたね、
うんうんうん、それはどうしてですか。
なんだろう、自分をそんなこう知ってくれてなかったりとか、うん、その自分が育ってきたスタイルじゃない環境で自分のスタイルをこう、うん、持ってくるわけじゃないですか、
はいはい、
それがやっぱりお互いに刺激になるし、
うん、
自分のスタイルをこう持ってった時に他のスタイルで踊ってくれるのはすごいなんか感動というか、自分にとってなんかあこれが他国のいいところかなっていう感じがありました。
はいはいはいはい、なんか化学反応というか自分の知らない振りが立ち合
う、そうです、
出てくる、あそれ確かにめっちゃ面白いですね、
はい、
自分の気づかなかった観点が得れる、
うんうん、
なるほどなるほど、はい、ありがとうございます、
はい、
まあ、その中国でワークショップやってまた日本に帰ってきた感じですか。
そうです、
うんうん、で日本でどういう活動をしてたんですか。
日本では、基本的には、その時チーム組んでて、
うん、
でそれもやっぱりその自分が海外行ってその環境が違うなって思って、で抜けて全部活動を終わりにして、
うん、
もう主にレッスンを基本的にしてました、
うん、
それも何だろう、あんまりレギュラーレッスンというよりはその友達で自分のコレを踊ってもらうみたいなのをどんどんやって、
はいはい、
その時もコレを作るのが好きだったので、
うん、
そういうのを積み重ねてた感じですね、
うんうんうん、 なるほど。じゃあスタジオに所属せず、なんかプライベートレッスンというか、そういうのをいろいろやって、はい、うんうん、
そうです。
なるほどなるほど。そしたらですね、じゃあまあ3つ目の転換点で、まあ、去年 T ボーイカンパニーに入ったっていうことなんですけど、
はい、
これはまたちょっときっかけをお聞きしたいんですけど。
きっかけは、ヨシキさんがオンラインサロンっていうんですか、うん、それに自分から私が入りたくて所属して、うん、その時に、まあ、練習会とかをヨシキさんが開いてくださってて、でそれに参加、たくさん参加してて、で何回か踊ってるうちにヨシキさんが、はい、それが今日、おととしの、11月とかぐらいで、こういうのあるから入ってみないっていうのをもらってから、もうもちろんやりますみたいな感じで参加しました。
そのヨシキさんとの練習会っていうのはオンラインですか？
いや、
オフラインで。
オフラインです。
玄関ってあるじゃないですか、今。
あ、はい。
あれとはまた別で。
あ、それです。
あ、それなんですね。はい、なるほどなるほど。それのヨシキさんのあれでつながりが。
はい。
ちょっと具体的に T-Boy カンパニーとはみたいなところを。
T-Boy カンパニーとは、うん、私もあんまり詳しくは分からないんですけど、うんうん、でも主に、なんだろうな、自分のプッシュアップをすごいしてくれる会社みたいな感じでした。
具体的に何を所属したらどうなるっていう。
所属してまずしたことは、今の時代にやっぱりインスタ、私もその時まだフォロワーとかも本当に3000人ぐらい、でダンスは大好きだったんですけど、やっぱ届けられてないところがあったので、やっぱり今の時代インスタでなんかいい動画を撮らなきゃみたいなのをフォーカスしてくれて、そこから毎週、これを作って、
はい、
毎週同じ時間に撮影をして、そのインスタに載せて、
はい、
っていうのを繰り返ししたりとか、
うんうんうんうん、
あとワークショップを開催して、
うん、
そのなんだろう、サポートをしてくれたりとかをしてました、
うんうんうん、結構幅広くサポートをいろいろ、
はい、
ダンサーがよりいい、
はい、そうです、
とこに行けるようにサポートをしてく事務所というか、
はい、
うんうんうん、なるほどなるほど。なんかそのじゃあ T-Boy カンパニーに入ってまた何かリサさんの中で変わったことを。
はい、私は基本的にやっぱり、なんだろう、自己満で終わってたというか、そんなになんか、まあ、本当にダンスが好きで、
はい、
ダンスを表現するのが好きで、
うんうん、
踊ってて、それ以外のこと、その、はい、自分が持ってるスタイルをどうやったらその下の子、生徒たちに踊ってもらえるかとか、
はい、
違うところに、違うところというか、なんだろう、その自分の今いる場所じゃない場所にどうやってダンスを届けるかだったりとか、なんかその自分が思わなかったところをすごい当てて押してくれてたんで、そういうところですごい支えられてたんで、自分にとってはでかかったなって思います。はい、
まあ、なんか視野が広がったというか、こういうやり方あるんだというか、いろいろ知識が、
はい、いろいろ助けられました。
なるほどなるほど、ありがとうございます。
はい。